VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの塚月リアです。本日もおなじみ経済総合分析株式会社の木下博之社長をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして本日のスペシャルゲストとして映画監督で芸術家の増山怜さんがいらっしゃっております。よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。木下さん、本日のテーマは輝き、光り輝くってことですよね。
そうですね。
はい、ズバリ輝きとは、木下さんにとって輝きとはどういったものなんでしょうかね。
輝きだから、私にとってもだから輝いてるものってのは、だからその物質的に美しいものってところから始まってたんですよね。
美しいもの、はい、はい、
なるほど。何かこう希望が見出せそうなものですね。
はい、希望が見出せそうなものですね。
うん、そうですね。まあ、なので、はい、そのファッションであったりとか思ってたんですけれども、
はい、
だけどだんだんといろんなレベルごとにいろんな美しさがあるってことに、いろんな輝きがあるってことに気づいてですね。
はい。
はい。
まあ、それはだから、例えばね、何かの能力がつくことができたときに、はい、その美的価値観も変わっていったわけですね、私もね。
はい。
まあ、例えば関係なさそうですけれども、はい、例えばクレーンの運転ができるようになってから、
はい。
その建物を見ると建物の美しさの見え方が変わってくるわけですよね。ここはこんな風に建てたんだなとか分かったりとかするわけですよね。はい、それから物の重みを感じることができますよね。
はい。
はい。
そしたらその人間の体つきとかを見ててもですね、ああ、こういうことなんだなと分かったりしますよね。
なるほど。
あるいはその美術で絵を描いてみたりすると、その絵の描き方っていうのは分かってくると、はい、そのどういう風な絵なのかっていうのは分かったりしますよね。
うん、はい。
だから、そのように、その、何らかのスキルがついて、輝きというものを見ると、輝きの、なんていうの、奥深さが変わってくるっていうのはあるわけです。
輝きの奥深さですね。
はい、うん。で、それに対して、だから、つまり、あれが欲しいですよね。だから、みんながあれが欲しいと思っているものが、輝いて美しく見えるんですよ。大勢の人にとっては。
まあ、そうですね。みんなが欲しいものを輝いて美しく見えるっていうのは、それはありますよね。
うん、だから、その、人数が多ければ、たとえレベルが低くても、その、まず、このレベルの人たちにはこれが必要だっていうのがあって、
はい。
それが輝いて見えるわけです。
なるほど。
はい、
人数が多ければ、それが輝いて見えるっていうのは、それは、なんだ、平均的な価値観っていうことでしょうかね。
まあ、そうですね。だから、やっぱりそういうものは数多く売れますよね、だから。
はい。
そうですね。本当にだからこれはいいと思っていても、レベルが高すぎて、まだ必要とされていないものだったらくすんで見えるわけですよ。多くのお家です。
なるほど。まあ、レベルが高すぎて理解ができないものとかっていうのは、すぐには輝いて見えなかったりしますもんね。
そうですね。まあ、例えば私が生田神社を初めて見たときとか、はい、うまく見えなかったですもんね。はい、つまり意味がまずわからないですよね、そもそも。
はい、
意味がよく分からなかった。でそれがだんだんとその触れ合っていくうちにその、うんうん、そのやり方を重視している神社だと、例えばね、
はい、
建物の建て方が重要なんだって、震災で、神社社屋は全壊したけれども神社に変わりはないとかいう話を聞いたりとかですね。
はい、
うん、つまりそのやり方というものが受け継がれていれば変わらないんだと。まあ確かにそうなんですけれども。
はい、
そういうことを聞くと奥深い輝きってものは分かったりしますよね。
はい。
その表面にはなくて、そのやり方の方に込められている美しさとか輝きってあるんだなと思ったりするわけ、
う
ん、
そうですよね。表には出ないけど、実はその作った工程がすごく大変でっていうのありますよね。うん。
うん、まあ哲学、作り方っていうもの。どういうふうな捉え方をしているから、はい、もう一回立てることができたのかみたいなのがあるわけです。
はい。
でも、その哲学がはっきりしていなかったら、その再建のしようがないわけですよね。どういうふうに、はい、意味を込めて作ってたのかっていうのが分かってたら再建もできるわけですけど。
はい。
はい。
だから、そのやり方が大事だねっていう。
まあ、そうですよね、やり方。まあ、すぐに目には見えないけど、そのやり方が大事であって、そのやり方がちゃんとしているものは長続きしたり、まあ、未来永劫に将来に向けて輝いたりしますもんね。
そうですね。
はい。
で、まあ、私もだから、やり方の方を磨いていったんですよね。だから、
はい。
根本的な美を求めようと思っても、いろんなそのコミュニティごとに全部美的価値観って違うって気づき始めるわけですよ。
はい、そうですよね。
うん、
まあ、いろんな美があって美に答えはないですもんね。
だからでもそれに対してだからなんだろう、やり方だから何らかの方法論っていうものはそれらを貫いていくんだなっていうところが分かったりして、
はい
はい、
うん、でまあ、だから神社の中でもなんか生田さんというのはすごくやっぱりそういうのが極まったところにあるなとかっていう気づきがあったりとかですね。
はい。
そんな風にしてその輝きの奥にあるなんていうのかな、道筋っていうものは見えてくるんです。でまあそういう道筋というものを探していくようになったんです、はい、私は。
なるほど。
うん、それはだからその一つの世界っていうものが、
はい、
でもそれってだから一つの世界しか見えていない人からしたら、例えばその商店街が命だった人がその商店街がシャッター街にあって壊滅してしまったら生きがいを失ってしまうわけですよね。
はい。
で、僕かってその戦場のね、その昔の戦争の頃の昔の書物を読んだことがあるんですね、経験、はい、研究でね。
はい。
で、彼らはだから、なぜそうなってしまったかっていうと、うんうん、やっぱり街並みがやっぱり不景気で崩壊していったんですよね、あの戦争の前の時代ね。
はい。
で、つまり美的基準っていうものを失ってしまってですね。
なるほど。
で、それを求めてですね。
はい。
その海外へ行くわけですよ。その隣の国へ、例えば満州とか行くわけです。
はい。
で、その、日本的な美の価値観を、押し広めていこうとしてですね。
はい。
はい。
もちろん、向こうが混沌だったからっていうのはあるんですけれども、うん、日本がアジアを救うみたいな感じでね。
はい。
で、植民地を作るっていうのは、欧州もやっていたから、日本もやっていいんだみたいな理屈でね。まあ、それはそうかもしれないけれども、その頃、運悪く、植民地というもので、経済を回していくシステム自体が行き詰まっているときに、日本が乗り出していっちゃったんだけど。
はい。
だから、日本人だからっていうのではないけれども、まあ、結局、だから植民地時代末期に日本が植民地支配に乗り出してしまってですね。うん、
はい。
はい。
まあ、運悪くという。そして日本まで植民地支配に乗り出してとうとう経済のバランスが悪くなってしまって、
はい、
第二次世界大戦は激化する一方になってしまってですね。
そうですね、
うん、それでですね、はい、マンハッタン計画によって新しい生産性というものを提起することによって次の時代を開こうとしたんです、うん、
はい。
それがだからアジアを救うという名目のなんだけど、日本という共通項をアジアに押し付けすぎるがあまり、日本なのか、日本でないのかという分離をもたらしてしまったということですよね。はい、日本のあの時の
真実は、ね。
で、それに対して、因果と統合ですよね、はい。新しい生産方法を打ち出すことによって、再び世界に希望を与えようというのは、マンハッタン計画です。
はい。
うん、だから抱き合わせ販売、核というものの強大なエネルギーと、
はい、
コンピューターですよね。コンピューターが、みんなを統合してくれるってことですよね。つまり因果関係をはっきりしてくれるってことです、コンピューター
は。はい。
こういうものを抱き合わせすることによって、新しい世界、新しい生産性というものを示したということなんですよね。で、それがこの図の意味ですよね。
はい、なるほど、奥深いですね、うん。はい。そしてこの図のメフシとカルマっていうのは大変興味深い また奥深い哲学的な言葉があります。これはどういう意味でしょうかね。メルシーとカルマ。
メルシー、慈愛ですよね。慈愛っていうのはだからこう、はい、上位存在へ向かっていこうという
です、ね。はい。
つまりみんなその上位存在より完成度より良い存在になっていくという意味ではみんな道すがらであるから、共にそれを分け与えましょうと、はい、その勇気を分け与えましょうっていうのは、ね、
なるほど。
マーシーですよね。マーシーって言いますね、これは。
はい。
うん。で、カルマっていうのは、だから、こう、一定のレベルにこだわることです。
はい。
これがカルマですね。だから、一定の美意識、うん、価値観というものをね、固めていこうとすると、これがどんどん固まっていってしまって、
はい。
そうすると、その、収支のバランスが悪くなっちゃうんですよね、その。
はい。収支とバランスが、はい。
うん。収入よりも支出の方が膨らんでしまってですね。
はい。
赤字体質になっていくわけですよ。カルマが増
え
て。で、そうするとね、その、日本やドイツのように戦前のね、はい、どんどんその、領土を広げていって、より資源を獲得しないと回らない経済になっちゃうんですよね、うん、そうなっち
ゃう。帝国主義経済ですよね。今のロシアもそうですけど。
そうなんですよ。ロシアもそうなんです。は
い、
だから、その、ロシアに共感する人がもう増えてきちゃってますよね、日本の中に。
はい。
それはもう、例えばその、商店街の中で生きてた人がね、その集客がもうできないと、うん、お店自体がシャッター街になってしまってね。
はい。
そしたらもうどうやって生きていったらいいのかわかんないわけですよ。でも、ただただ、より良い世界を作りたいだけなのにね、それも叶わないというね。
はい。
もう本当もう絶望的な世界ですよね、彼らにとってはね。
そうですよね。
うん、だからその絶望的な世界っていうものを、うん、彼らはその国境の外に求めるんですよ。
はい。
それで、その当時未開と言われていたところに侵略しに行って、
はい。
植民都市を建設してですね、侵略していって。
はい。
で、彼らの世界ですね、彼らのレベルの世界っていうのを、その外国に転換すると。
はい。
つまり日本にもう居場所がなかったから、そうせざるを得なかった。
なるほど。
で、まあ日本国内だと、そう、はい、居場所がなかったんですよ。もう戦前はもうだから、理系の生産性のある人以外はもうみんな、職がないようになってしまってね。
はい。
で、まあ、赤髪の徴兵制度なんかもそうですよね。あれも政府が主導したということじゃないですよね。まともな政府が主導してたんじゃなくても、青年将校たちもね、
は
い、
もう
満州に産業を起こすぞという機運を作って、で、それにその失業していた国民たちがですね、当時のね、
はい、
特に文化系タイプのね、文化系というか、なんだろう、ビジネスで商売をしたかった的な人たちですよね。彼らがその青年将校たちに乗っかる形でですね。
はい。
はい。
その、国政主義社会というものにね、
うん、こう、
乗っかっていってしまって、で、さらにはその、もう自分たちというものを、その、どんどんその、染め上げていくというか、で、それが赤髪とかになっていくわけですよ、ね。
はい。
で、もう、トップに立つ人たちですね。東条さんとか、近衛さんとかもですね。はい、トップに立てるのはもう代弁者なんですよ、結局。
はい。
そういうふうに言ってる人たちの代弁をするしかないので、本人は、そこまで思ってなかったんですよ、実は。
はい。
そうなる、ちょっと手前の世代の人たちですから、
うん。
そこまで国政主義的じゃないんですよ、東条英機にしても。
まあそう言われてますよ、実は。はい。
うん。けれども、代弁者として立ったからには、そういう国政主義の代弁をせねばならんわけですよ。はい、そうしないと、国が立ち行かなくて、そもそも、ね。うん。代弁をしな
くて。東条英機、周りにいた人たちが、そういった考え方の人たちだって、東条英機が彼らの代弁をしたってことです
か、
ね、
まあ、周りというか、だからそう、国民の中にそういう機運の人たちがかなりいたってことです。はい、
なるほど、
うん。彼らを代弁せざるを得なくなった。
はい。それはヒトラーもそうですよね。
ヒトラーもそうなんです。
ヒトラーはまさしく代弁者だったわけですもんね。
う
ん、
そうです。連令兵っていうのはね、その、現場の 兵役の現場の声を届ける仕事ですから、まさに代弁士の修行としての仕事だと思うんですけどね。
はい。
はい。
このまあ代弁者という仕事はですね、だからなんでヒトラーはね、その美大にも落ちたぐらいの人なのにね、いろんなことをやったのかとかね、演劇をやって人をね、引きつけたりとかできたのかっていうことの、
はい。
なぜかっていうのも、だからその代弁者だからできたんでしょうね。つまりみんながこう思ってるというところを、集約していくというところを、やっぱり磨いてきたし、その流れに乗っていったからですね。
はい、
乗ってしまうと乗り続けるしかないっていうのが代弁者の宿命ですよね。
なるほど。
うん。
まあ、もう残酷運命を歩んだってことですね。
本当にそうです。
テストがその瞬間においては、ドイツの国民の方々が願っていた方向にヒトラーさんがいて、その瞬間ヒトラーさんが輝いている瞬間があったということ。
まあそうなんですね、本当。
なるほど。その輝きは時代によって変わっていくってことでもありますよね。
そうですね。
当時輝いていた人が時代によって現在はもう歴史上の悪魔とされているので、もう当時の輝きは今で悪魔になってしまったりと、時代によって文化とか価値観によって変わっていくってことでもありますよね。
まあでも受け継がれた部分がだからドイツの自動車工業だと言われてますよね。
はい。
ドイツの自動車工業は、だから、ヒトラーが育ったようなものでしてね、フォルクスワーゲンとかもそうですし、はい。
そうですよね。高速道路もそうですもん、うん、アウトバーンは。うん。
だから、そう、彼らの作りたかったものを作れてはいるんですけどね。
はい。
ただ、その、バランスですよね。国際関係とのバランスです。うん、
はい。
だから、あの図である通り、90度直角直角で繋がってぐるっと一周になってるんで。
はい。
で、人間の中にも潜在意識と顕在意識があって。
はい。
だからそれが90度ひっくり返ったところにいたのが、ドイツの自動車工業で、だからヒトラーの元で生まれたけれども。
はい。
その戦後もそのまま受け継がれたわけですよ。
なるほど。
で、日本の官僚制度とかもそうですよね。日本の官僚制度とか、はい、ブルーカラーを擁護する仕組みとかは戦前のちょっと前に生まれてるんですよね、実はね。
はい。
1940年ぐらいに生まれてまして、それが戦後もそのまま GHQ 支配下でもそのまま引き続いたんですよ。そしてまあ、はい、現在のだから技能関係の人に仕事でそのライセンスを与えて、資格を与えてね、その、保護をするというような仕組みは実は戦前の頃からあったりします。
はい。
なので、その、結局、まあ、こう、ぐるっと回ってるもんだってことなんですよ、運命がね。
はい。
でね、使えるものは残るんですよ、侵略されても。
はい。
うん。ドイツの自動車工業とかもそうですよね。戦後も使えそうだったから、そのまま残りました。
はい。
ということで、その、ここに、だから、信用、生産、信頼、消費ってなっていくね。これが、ぐるっと回っていて、
うん、
その時代が変わるごとに、まあ、こう直角直角で90度ごとに光の当たり方が変わるみたいな感じ。
はい。
まあ、例えば、ドイツの、だから自動車生産っていうものは、まあ、戦後信頼を得たみたいな感じですかね。
なるほど。はい。
うん、そういうことですね。
はい。
今の時代も大きく変革の時を迎えているというふうに思いますが、その当時の戦前のような大きな変化が今も起きているんでしょうか？
そうですね。だからその銀行とかでもね、ここ3ヶ月でね、国家予算5年分に相当するようなね、はい、額がつぎ込まれて銀行の救済がされているなんてことは言われていますよ、ね。
はい。
まあ、よく、言われているのが、だから、通貨発行権を持っていたらね。
はい。
その、やりたい放題じゃないかっていうんですけど、実際通貨発行権を持っていても、はい、その銀行が潰れそうな時に通貨を吸って補填をするみたいな使われ方をしてるわけですよ、はい、実際は。
そうですよね。
はい。
うん、あんまり夢のある使い方ではなくて。
はい、うん、
で結局それをやりすぎるとだんだんお金の価値が下がって下がりに下がってハイパーインフレを起こして、うん、やがてお金が紙切れのようになってしまうっていうのは戦前があったことですよね。
はい、
はい、うん、今そのドルの基軸通貨としての力が落ちているということを、今私はアラブ首長国連邦の今日はシャルジャーという首長国にいるんですけれども、その中でさまざまな国の企業の経営者の方ともお話しする中で体感を持って感じています。ドルの、国外送金が、あらゆる国でしにくくなっています。これはロシアとウクライナ戦争によってさらに加速をしておりまして、はい、国際例えば人は、国外にドルを、出せないっていうことで、で、すでに発注していた業者が、海外送金ができないということで未払いの事態が次々起きているような状態です。
わあ、なるほど。
UAE はそういった中ではある意味タックスフリーというか、さまざまな国の、送金の、ハブになっているのですが、その中でも変化が次々起きていて、そもそも私はロシアに送金ができるっていうことで、はい、こっちで起業しようと思って映画制作に取り組んでるんですけど、うん、もはや UAE からもロシアに送金もできなく、はい、ドルでもできなくなったりしていて、なんていうか鎖国、世界中の銀行鎖国のようなものが起きているのかなと。で、はい、それこの後何が起こるのかというのは予測するほどのまだ、知識がないんですけれども、うん、何か今まで私たちが体験してこなかったことが起こるんだろうなという予感がありますね。
まあ、そうですよね、まあ、通貨の改革が起きてしまうのか、まあ、今までの出口の見えない緩和政策がおかしかったっていう子たち名なので、うん、まあ、今後どうなっていくんでしょうね。それによって何が輝くかってことも変わっていくっていうこと、はい、
意外と私たちが先進国と思っている国と後進国という価値観もなんだか変わってきていて、ルールなき時代と生き延びるために、はい、うん、今パキスタンの方の財閥が世界的に、はい、財閥になっていて、ある意味、はい、中古車販売ルールがない、はい、商売をできる人物、うん、的に、メリットがある場所に港や航空、船便を持っていると、そういった、人たちの国の財閥が、勢力を増しているようです。で、はい、イランも勢力を増していて、あとパキスタンも増しているというふうに、
は
い、
おー、そうなんですね。
日本の存在感というのは、うん、日に日に、まあ、私はこの中東とかの視点でしか今語れてないですけれども、日に日に力を失っていることを感じています。
だから、はい、
どうやったら日本語圏の私たちが生き延びられる道を作れるのかなというふうに考えています。
はい。うん、木下さんはどう思いますか？
どんな道
がどうやったら生き延びられるかってことですよね。はい。
どんな道があるんですか？なんかこう、まあでも日本でね、なんかこう、日本の会社だとなんかやっぱり、うん、特にだから研機メーカーとかね、半導体製造とかね、
はい、
まあそういうところはすごくまだいいって言われてますよね、うん、すごい専門特化したプロ集団みたいなのはやっぱりまだ日本の強みみたいなところ言われてるけど、やっぱり日本の戦前とよく似ていて、
はい、
やっぱりそう、接客サービス業みたいなところがやっぱりすごく、うん、やっぱり打撃を打ててますよね。
はい、
増山さん的に見て、日本のそういう出店って成功してますか？どちらかというと。
日本の出店です か。
そうですね、その店舗の出店ってうまくいってそうですか、日本系。
あ、それはどこの国に対してなんですか。
まあ外国全般で、日本系の出店舗って根付いていきますかね、はい、
そうですね、無印良品とか紀ノ国屋さんとか、あとダイソーとか、ダイソーは世界的に店舗展開をしていますね、うんう
ん、なるほど、ダイソーか、はい、やっぱ安くていいものがありますもんね。それは世界基準でやっぱりこう日本100均ってすごいんですよね、はい、うん、
でも日本の100均で売られてるものが5倍ぐらいの値段になって
500
円
じゃない、
感じなんですけどね、
100均の意味がないっていう
ブランドが、はい、日本のブランドだから高、あの高品質で安いっていう、そういうブランドがていますね。あとはあのソニーとかそういった電化製品は正直、うん、あの遅れを取っていると思いますね、
はい、
携帯電話とかパソコンとかプリンターとか、あの今日本の名前をほとんど見ないんですね、
はい、
で買って出てきているのは韓国製と中国製です。
あ、まあ、
そのクオリティのバランスでより安価、うんで、ほどほどに使えるっていうところで韓国製が今伸びてるというのがありますね。
なるほど。
日本の店舗で成功している例っていうのは、でも最近そのアニメとかオタクとか、うん、やっぱりアニメが強いんですよね。
はい。
この、オタクというレストランがアブダビに新しくできます。
へー
アニメフェスティバルのようなものや、あと鬼滅 の、 あの映画上映とか、
はい、
そういったアニメの強さはここにいても感じて、うん、誇らしい感じがしますね、
はい、
ただそこに実売が伴う商品が追いついてない、うん、ある印象があります、
はい、
でアニメに関するビジネスについてもなかなかあのブランディングがうまくいってないで、はい、どうしてことが起こるのかなって思うと、うん、中国の方とかは、ちょっと大同小異とか、ちょっと違う意見があっても、みんなで、食べておくな、
はい、
コンテンツ会、みんなで牛20匹買っちゃおうぜみたいな、で骨まで全部使っちゃって、せんで、みたいな、はい、そういう、ワイワイ飲んだりしながら、
うんうん、
そのみんなこう漏れなく、押し入れて、うん、漏れなく、とんなく全部使い切ろうっていう仲間意識があるんですよね。
はい。
で、一方、日本は、ある程度、今まで、国内で生産もできていたし、うん、国内同業者は、みたいな、うん、そういう印象があるので、横につながるのが下手くそなんですよ。それによって、
はい、
単価を安く、大量に仕入れるということがしにくくなっていて、
はい、
これが2009年以前 の、 そのドバイショック以前、日本がこの政府の仕事を国家として受けて、うん、マッケニさんとか伊藤忠さんとか、うん、大企業がそれをゼネコンとして大きく受けてた時代は、大企業という大きな枠の中でできていたんですが、それらが一旦解散してしまった後に、はい、私のようなですね、小さな、うん、組織や企業がポンポンポンと来て横につながろうと思った時に、
うん、
なかなかそれができなくて、それが
う
ん、あのかなと、どうやったらそれ乗り越えられるのかなっていうこと。
なるほど。
若い世代が、はい、その富を成していて、それは木下さんもそうなんですけど、うん、20代30代で仮想通貨や FX で利益を得られた億万長者の、 若者の皆さんがいらっしゃるんですよね。
はい。
で、今までは、持つや大企業というと、50代とか60代とか、その、親の世代からというような方が多かったわけですけど、はい、一財を成した、ミリオネラの方が、うん、こちらに移住をしてきてるというのを、拝見します。で、これは、今までなかった出来事で、はい、こういった方々が、うん、何を今後起こすのかなっていうのが、うん、想像してなかったことが起きそうで、なんか仲良くしながら、うん、おこぱれに預かりながら、なんか面白いこと一緒にしたいなと思うんですけど、でもそれでも人数が圧倒的に足りてないなっていうふうに感じてまして、その、うん、まあ、UAE 全体で 人口も4000人ぐらいなんですね。
はい、
一方あのロシアなんて40万人だし、あの中国なんて100万人とかなんですよ、規模が。だから、うん、全く人口的な規模もあの少ないし、こういくらお一人お一人がお金も持ってらっしゃるといっても、そういう人たちが100人、1000人束になって、やっと他の国と同レベルみたいな感じなんですよ。
うん、